それでは本日の聖書箇所をお読みいたします。本日の聖書箇所はイザキエル書33章の16節です。彼が犯した罪は何一つ覚えられず、公義と正義とを行った彼は必ず生きる。それでは今日の聖書箇所は内藤さんが選んでくださいました。皆さんで分かち合いの時を持ちましょう。それでは、まず、ヒサさんよろしくお願いします。
ね、バタバタしてるんであれですけど、もう一回見ましょうか、聖書箇所ね。彼が犯した罪は何一つ覚えられず、公義と正義とを行った彼は必ず生きる。まあ、これだけで、ね、言葉の意味としては十分分かりやすい話ですけれども、エゼキエル書っていうのはイスラエルがエルサレムがね落ちてバビロンによってめちゃくちゃにされる、もうイスラエルとかユダヤ、その築き上げられてた国がダメになってしまうっていう、それを、まあ、この間も言ったけど、すごい何て言うんだろう、詳しく、もう、ホラー映画みたいな感じで詳しく、こんな読んでられないみたいな表現とかも使われてて、いかに、悲惨だったかっていうね、イスラエルの人たちが閉じ込められて、飢えに飢えて、ね、自分の子供でさえも食ってしまうというような、そういう状況にまで、行っちゃってですね、そういうものも全部予言されていたということで、またイスラエルが回復する予言を語るんですけれども、個人的にはあんまりエゼキエル書でそういうところ覚えてなくて、悲惨なことばっかりしか覚えてないんですね。で、今日の聖書箇所ですけれども、ちょっとついでなんで、もうちょっと前から読んでみます。33章の12節からですけれども、人の子よ、あなたの民の者たちに言え、正しい人の正しさも、彼が背きの罪を犯したら、それは彼を救うことはできない。悪者の悪も、彼がその悪から立ち返るとき、その悪は彼を倒すことはできない。正しい人でも罪を犯すとき、彼は自分の正しさによって生きることはできない。私が正しい人にあなたは必ず生きると言っても、もし彼が自分の正しさにより頼み、不正をするなら、彼の正しい行いは何一つ覚えられず、彼は自分の行った不正によって死ななければならない。私が悪者にあなたは必ず死ぬと言っても、彼が自分の罪を悔い改め、公義と正義を行い、その悪者が失物を返し、かすめたものを補い、不正をせず、命の掟に従って歩むなら、彼は必ず生き、死ぬことはない。で、今日のところにつながるんですけど、彼が犯した罪は何一つ覚えられず、公義と正義に、等を行った彼は必ず生きる。これは旧約聖書であって、新約聖書ではないんですけれども、なんか福音の、なんだろう、源って言うとおかしいけど、根源というかね、そういう、法則みたいな感じですよね。どんなにひどい悪を犯した人でも、まあ、悔い改めたら、そのすべてを神様が許してください。で、今日の彼が犯した罪は何一つ覚えられず、先週か先々週の話にもあったけど、忘れるということかな。覚えられずっていうね。多分これ、記録されずって意味だと思うんですけど、これがやっぱりイエス様が言ってる、あなたの罪は許されたってね、宣言するわけですけれども、ザーカイとかにね。あと、そういうものにつながるんじゃないかと思います。まあ、公義と正義って言ったらなんか、ここのとこみんなで話し合ってる中で、人間中心をした価値観と思いがちですけれども、やっぱり我々はあくまで神様を中心に考えるという、 神様の義というものを中心に考えるべきかなと思います。いいですか、こんな感じで。
はい、ありがとうございます。今日私が内藤さんがくださった聖書箇所で思ったのが、私の罪が数えられないっていうふうなことが、その先ほど言った忘れてもらえるんだっていうふうなところがあるんだけれども、公義と正義を行ったものって言って、何が公義かとか何が正義かっていうのが本当にわからないなと思って、いつも自分の基準でこれが正しいことだって思ってしまうんだけれども、それが本当に果たして正しいことかとか、全体の人たちにとって本当に良いことかとか、神様の御心に沿っていることって本当にわからなくて、良いと思ってやったことでも、違うことってあるんだろうなと思うんです。それで、いつもそこで迷うところがあって、それでちょっと前後関係ってどうなんだろうなと思っていたんですね。で、何が悪かもきっと私にとっては分からなくて、だからそこら辺が今も、最初で申し訳ないんです。最初でまたこんな疑問を投げかけて申し訳ないんですけれども、私の中の今の置かれている状態もそうだし、今アメリカで党が分かれて大変なことがあって、こっちはこれが悪い、あっちが悪い、あれが悪いって言うけれども、そこら辺もきっと大変なこと、悪いことっていっぱい、ここが悪いってことっていっぱいあると思うけれども、本当に人間のやってることなんて、ちょっと裏を返せば分からないことって、それが良くなかったとかいうことって分からないことっていっぱいあるかなと。だから今も自分で迷いろんなことに迷っているなっていうふうな感想があります。じゃあこのままの順番で、私の画面の順番でいくと、次中原さんなので、中原さんお願いします。
おはようございます。僕も何が善とか何が悪とか、何が公義で何が正義とかっていうのは、本当にこう、特に自分が悩んでる時に、こう、悩みが深むっていうか、深まるって余計悩んでしまうっていうか、まあ、そういう時は、何かかしらの、こう、聖書を読むみたいな、そこの箇所がどう、この箇所がどうとかっていうところは、すぐには、読もうとするときは思い浮かばないんですけど、なんとなくランダムみたいに、ランダムで、こう、なんか例えば、こう、行き当たったところを読むようにしてます。なんかこう、自分で悩む。てるときって、これをあまりこう、なんか、悩みの、悩んでるっていうこと、思い過ごしとかっていうのもあるかもしれないんですけども、だけど、なんかこう、なんか、性格的にこう、突き詰めてしまうっていうところがあって、あるんですけども、まあ、自分で、それはいいんじゃないかなって思い突き詰めるっていう、突き詰めるときに、なんかこう、その何かしらの聖書の箇所を突き詰めることによって、まあ、自分でも成長するだろうし、それで悩みがこう解決、 悩みは解決したけど、悩みがこう消え去るみたいなところもあるので、ただ、この、例えばこのね、こういう習慣を起こった、これってなんかすごいな、なんかトランプの、サポートの人のなんか議事堂になんか突っ込んだみたいな、これはどうかなとかと思う、揃えぼう時も、なんかこう、その時はググったんですけど、ググって、なんかこう、そしたらなんかこう、この、多分エクストリームの人たちの考え方がボンボン出てきて、こう、あまりこう、自分なりにこうしっくりとこなかったんで、あ、なんかこれ上見てるとなんか影響を受けるんで、受けてなんか自分はエクストリーミストになりそうなんで、見るのやめたんですけども、いや、ほんとこう、ほんとになんかこう、まあ人生長い、まあ50年以上来てますけど、ね、で、まあいろいろ、なんか平穏な時期っていうのはもう すごい短いな、なんかこう、まあ、例えば、9-11 の時とかもあったり、で、こう、今この、なんですか、まあ、コロナがあって、で、またこの、なんかこう、政治が、こう、なんか民主主義がどうだ、根幹がどうとかって、なんか本当にこう、安定して時ってないな。で、もう本当に今安定してないと、その政治も安定してないと、まあ、自分の中でこう、心が収まる時も少ないなっていうと。で、まあまあ、こういう時にこう、まあ、聖書があって、自分で、まあそこに逃げ込んでるわけじゃないんですけども、何かしらのよりどころを求めることができるっていうのは、まあよかったな、信じ、クリスチャンになってよかったなと思いました。以上です。
ありがとうございます。私も今、中原さんの話を聞いていて思ったんですけれども、私も、なんかこう、こっちだと思ったら、そっちの方に自分の気持ちが偏りがちで、でもそういうふうな時に、心というか、神様はどっちにしたいだろうと思うのに、やっぱり、今の中原さんみたいに、一度自分を離れて、聖書を読むとか、神様に聞くとか、そういうふうな時を持った方がいいんだろうなっていうふうなことを、今中原さんの話を聞いて思いました。じゃあ次この順番でいくと、木地さん、お願いします。
エゼキエル書の33の16ですよね。まあ自分もこれエゼキエル書ってまあ一度は聖書読んでるんですけどね、あんまり覚えてなくて、ただまあ、さっき、田辺さんが言ったね、その、本当に、この箇所はすごい、そうなんていうか、ホラー映画見るような感覚ですごいこと書かれてるって言ってましたけども、確かにね、これ、ちょこっと、読みましたね。そうですね。で、僕が一番思い出したのが、やっぱりエゼキエル書っていうのは、ね、うちの家内とね、映画を行ったんですよ。昔はよく映画行ってたんですよね、私たち。それで、まあ、すごい俗っぽい映画なんですけども、パルプフィクションっていう映画があるんですよ。ジョン・トラボルタとサムエル・ジャクソンですか。あとまあいろんな俳優がすごい出て、ブルース・ウィルスも出たし、で、彼女と2人でね、近くの映画館に行ったんですよね。で、その時に、もうなんていうかね、パルフィクションってなんか、その、俗的なこの、なんか映画って意味なんですかね。なんていうか、もう、どうでもいいような、フィクションの話だよっていう感じの。まあ確かにそんな内容だったんですけど、ただその、まあ、ヤクザの中の一人の人がね、このエゼキエル書のね、もうちょっと前の本なんですけどね、25の17章、まあそこちょっと読んでみますけどね、私は憤って彼らを責め、ひどく復讐する。彼らは私 が彼らに復讐するとき、私が主であることを知ろう。まあ、ここをね、サム・ジャクソンが言うんですよ、ね。で、お前ら聖書とか読んでるかとか言って、なんかチンピラみたいなやつらに言うんですよ、ね。読んでないとか言って。で、まあ、彼が言いたかったのは、神というのは、許す神だけじゃないんだよっていうことを、まあ自分なりの解釈でね、言いたかったんですよね。でもね、今のこの内藤さんがこの、ピックアップしてくれたところっていうのは、やっぱり私たちにはイエス・キリストがあるんですよね。だから、まあ、もちろんこの書っていうのは大切な部分がありますし、本当に神が、ひどいことをする、ね、そういった復讐なり、そういったこともするっていうことも書かれてますけれども、やっぱり私は公義と正義を行った者は必ず生きる。まあ、これが旧約聖書で公義と正義と言ってますけれども、要するにやっぱり私たちにとってはイエス・キリスト、そのものを知ると必ず生きるということをね、私は思いました。だから、私たちはやっぱり一緒に行きましょうということを皆様に伝えていきたいなと思っております。以上です。
ありがとうございました。次、ちかこさん何かありますか？
お話を聞いてて、なんかやっぱり今までというか、このいろんなみんなの御言葉とかそういういろいろお話ししてて、やっぱり結局なんていうんだろう、神様の私たちがするその行動っていうのは、やっぱりそのここに書いてあるのは、その行動もそうだけど、その考えと行動っていうのね、だからその思っても結局そのアクションというか、その行動がこうであり一致しない時ってありますよね。だからその本当神様が私たちに与えていることとその本当に私たちがその行動するっていう、その両方を一致するのってすごく難しいことであって、考えはそうでも実際に行動することは違うこととか、でも本当にこれで合ってるのかと思いながらやったり、でも本当は実際それは英語ではこの今他の本を読んで、そのフレッシュっていうか身だから、神様のスピリットじゃなくて、結局それは自分がやってる行動になってるっていうのが、多分私もそうな、今もそうなんですけど、やっぱりそっちの方にどうしても行ってしまうから、やっぱりそれで神様が本当に私たちに何かこの righteous というか、それをまあそれで今でも私たちね、私もそうですけど、その神様に委ねるというか、そうするんですけど、やっぱりこの世の中っていうのはそういうのが難しくて、でもやっぱりこの箇所もそういうその righteousness というか、その神様の言葉というか、そう神様に従って、それも私たちに聞く権利というか、でその神様の言葉を私たち他の人たちにこう、まあ、シェアするというか、そういうそれも必要だなっていうか、それじゃないとどうしても私たち自分たち の考えというか、それだけになってしまうので、その righteous というか、そのこういう今みたいにこうシェアしながら、こう神様の何て言うんだろう、アクションというか、いや その御言葉というか、それを私たちがこうフォローしないといけないなと、なんか感じました。はい、以上です。
本当そうですね。ありがとうございます。じゃあ、幸子さん、お願いします。
ここのとこを読むと、思い出すのが、昔高穂の教会に元ヤクザの先生を呼んで説教してもらった時のことを必ず思い出すんですね。っていうのは、あの時、心の、日本人のゴスペルグループを呼んで、ゴスペル歌ってもらって、彼らも礼拝に参加したんですよね。で、牧師の先生の話は、それは、面白いんだけれども、こう、力が入ってきた時に、その、心の人たちを指さして、君たちは悔い改めたかみたいに、こう、ポンポンポンってやったんですよね。で、その後、メンバーの、友達がたくさんいて、メンバーの一人が誕生日だったんで、あの後、うちに来て、パーティーをする予定だったんですね。で、その友達が、やっぱりすごいそれを重荷に感じて、本来だったら教会の後みんなでうちへすぐ行く約束だったのに、逃亡したんですよね。行方不明になってしまって。で、みんなで探して探して、で、見つけて、まあ、少し、3人ぐらいが見つけたのかな ?2 人かな?それで話して、で、落ち着いて、うちに来てみんなでハッピーバースデーしたっていうのがあって、だから当然その時に、その礼拝のことについて、彼らの気持ちっていうのもね、聞かせてもらったんですよね。で、私はね、洗礼を受けてクリスチャンになってたけれども、あの時の説教は私もね、すごくね、気分悪かったんですよ。気分悪いっていうか、なんかすごくね、嫌な気持ちになったの。だから、彼女たちが、ものすごくこう、私以上にね、真面目にこう捉えたら、いたたまれなくなったっていう気持ちはすごくよくわかるんですね。で、何がいたたまれなかったのかっていうと、まあ、ここにね、ちょうど16番かな。彼の犯したすべての罪は彼に対して覚えられない。ね、要は、悔い改めたならね、あなたは生きられるよっていうことなんだけど、で、それは彼にとってすごくね、素晴らしい体験だったと思うんだけれど、かつて、告白非道なことをやってた人が、悔い改めて生き直してて、で、その人が壇上に立って、普通のね、一般市民に指さして、お前の罪はとかって言うのはどっかなっていうところだったんですよね。で、それは、心のメンバーの一人一人がみんな感じたことで、今でもそれは答えは出せないし、今日もこのね、なんとさえ選んでくれた箇所を読んだときに、すぐその時のこと、彼が言った言葉、心の人たちが受けた思いっていうのを、すぐなんか思い出しました。以上です。
はい、ありがとうございます。ひささん、さっきなんか説明だけ最初にしてほしいので振ってしまったんですけれども、ひささん、全体を聞いて、もう一度何か自分のこう思ったとかいうのってありますか？
別に無理してフォローしたいわけじゃないけど、内容はきつかったけど、言い方はそこまできついような気がしなかったんだけどな。ただ、内容がやっぱりね、わざわざ来て歌っていただいたのに、みんなの前で名指しで、話の内容が最初からその人たちがクリスチャンじゃないというようなのを、決めつけたような言い方して、あなたたちが、もしも本当に受け入れられた際には、みたいな言い方し、悔い改めて受け入れられた際には、みたいな感じで決めつけたような言い方してたから、自分もね、ちょっとあれとか思って、集会が終わった後にコアメンバーの一人の方にすぐ走ってて、ごめんね、せっかく来ていただいたのにっていう、そういう話をしたのを覚えてますけど、まあ、それはさておきですね。綾とか中原さんが言ってたので、何が正義かわからないっていう、部分なんですけれども、もう一回16章じゃなくてね、16節じゃなくて、13節にこう書いてあるんですね。私が正しい人に、 あなたは必ず生きると言っても、ここですね、もし彼が自分の正しさにより頼み不正をするならっていうことなんですね。彼の正しい行いは何一つ覚えられず、彼は自分の行った不正によって死ななければならない。ここなんです、ポイントが。もし彼が自分の正しさにより頼み不正をするならっていう言い方してあるんですよね。どういうことかというと、自分の正しさにより頼む、ここはもう自分の正しさというのがもう自分自身の、価値観になっちゃってますよね、この時点で。これ新教導訳の新改訳でも似たような表現です。自分の正しさで、口語訳がもし彼が自分の義を頼んで罪を犯すなら、要するにもう自分の価値観でもって罪を犯す。義だとなんか自分の価値観だけに収まっちゃいそうですけど、その他の訳にある自分の正しさによって不正を行うっていうのは、一瞬なんじゃそれって思うかもしれないけど、やっぱり自分の正しさっていうのは、正しいという言葉が使われてるから、一瞬なんかいいことをしてるように聞こえるかもしれないけど、自分の正しさによって不正を行うというのはやっぱり自己中心なのかなっていう、これでいいと、それが不正であっても俺がいいんだ、俺が正しいんだと、そういうことがここに書いてあって、ちょっとね、今日バタバタしてたんであれなんですけど、今日の箇所だから自分が読んださっきの12節からの箇所を含めても、少なくとも新改訳に関しては公義や正義という言葉と正しさというのを使い分けてますね。正しさというのが主観なんだな、結局。で、多分これ最後にもう16節になって、やっと正義という言葉出てくる。正義という言葉もね、もちろん主観なんだけれども、さっき自分が言ったように、ここではやっぱり神様の義として捉えた方がいいんじゃないかと思いました。まあちょっと皆さんの話を聞いてて、ちょっと付け加えたかったんですけど、自分の思ったことって実はあんまりないですっていうのが、まあそうやなって思いながらみんなの話聞いてて、ただやっぱその中川さんが言ってたことにもつながるんだけど、あれがいけないこれがいけないというのもやっぱり自分たちがそれを判断するときに、本当に自分たちだけの価値観で判断してないかというのはやっぱり常に見直す必要があると思うんですね、うちらって。特にね、さっきも話が出たけど、特に先週は何これと思う事件があったわけで、それに関してもやっぱり国会にね、入ってった人たちも、人たちの中ではそれが正義なんでね。選挙に不正があったかどうかっていうのは、いろいろ自分が調べてもわからない、正直言って。少しはあったんだろうと思うけど、みんながお騒ぎしてるほど実はなかったのかもしれないと思うし、ビデオでいくら証拠がありますって見ても、よくよく調べたらそのビデオは全然違う日の、全然違う場所でのビデオだったりしたとかいう説もあるし、本当ね、今はもう録音とか映像でこれが証拠ですって言っても、本当信じちゃいけない時代だから、それだけではね。本当、だからといって自分がなんか全部調べる必要もないし、そういう役職についてないし、調べたところでだからっていう話になって、ただやっぱり結局なんか2つも3つもいろんなストーリーがあって、結局自分たちがどっかに流されちゃう危険性がね、さっきも話にあったけど、そういうのがある中で、みんながやっぱりこの間の水曜日もそうだし、ここね、去年の1年振り返って、もうずっと、まあ昔からなんだけどね、特に去年1年間そうだと思ったのは、もうみんな勝手に自分の正義を持ってそれをぶつけ合ってるっていうのがね、それがもう水曜日の象徴であるし、で、まあ、水曜日に仕切った人たちの中では、就任式がある20日の前、19日にも準備しようという、ね、声をかけてるわけですよ、これで。なぜかというと、この国を守るためなんです、彼らの頭の中では。彼らにとってはこれが正義なわけです。うちらが全員じゃないかもしれないけど、傍から見たら、それは物壊しちゃダメだろうとかね。人を殺しちゃったよ、最終的には。だから、良くないと思っても、彼らにしてみればそれが正義って、ある意味怖いんですよね、人の正義っていうのは。だからこそ、本当に何がいい、何が悪いっていう決めつけるのはうちらは簡単だけど、本当に祈りの中で、神様とのコミュニケーションを大切にする。 今流行る言葉になってますけど、日本で密にするってやつですね。それこそ神様との関係を密にするというのを改めて自分たちはもう信じるものとして、イエス様を通して本当神様に愛されてるというのを少なくとも言葉上では分かってる我々としては、本当に今こそ本当に神様との関係をしっかり持つべきかなと、まあ綺麗事に聞こえるかもしれないけどね、思うんです。と、周りの言うこと、メディアが言ってること、いちいち流されると、さっきの話のように、どんどんどんどん偏るから。だからこそ神様に目を向ける。ということだと思いました。ごめん、ちょっともう一個付け加えさせて、喋りすぎて申し訳ないんだけど、自己中心的なる自分の価値観により頼むということで、ちょっと一つ思い出したんだけど、昨日かおとつい Facebook で自分の友達がシェアしてたビデオがあったんです。俺、クリスチャンとは直接関係ないんだけど、日本にいるあるお医者さんが、アルツハイマーになりやすい性格というタイトルで、のっけてたんですね。で、彼の、まあ、理論としては、自分勝手な人がアルツハイマーになる。で、自分勝手というのは、自分勝手な行動ばかりするんじゃなくて、自分の都合の良い生き方だけを選ぶ人。だから、そこに出てた例は、すごいおとなしくて、気を使って、人に全部いる、自分はすごい、いつも黙ってて、人に全てを譲りながら生きるような人が、アルツハイマーになったら急にわがままなことを言い始めたっていう相談から始まるんだけど、何かというと、おとなしければ自分勝手じゃないというわけじゃなくて、おとなしくしてるということは、もしかしたら人に譲ってばっかりで、自分は責任を持ちたくないという人だかもしれないっていう話で。だからそういう意味で、なんか自己中心の現れの一つですよね。人に譲るからといって、それが心地いいだけかもしれない。本当にその相手の人の考え。でも逃げてるだけかもしれない。でもちろん、いつも自分勝手な人っていうのもいるし、人に対してね、好き勝手をやってる人ももちろんいるけど、まあ、その理論的にどういう裏付けがされるのかよくわかんないけど、なるほどと思いながら聞いてて、まあ、全部鵜呑みにしてないけど、ちょっと参考にして、するのは面白いかなと思いました。人との関わりにシャットダウンしてる、シャットアウトしてる、そういう人生を続けてるから、人のことを聞かない、見ざる言わざる聞かざるの例を出してて、そういうふうに、この世の周りの人と関わりを本当は持ってない、ものを見ない、聞かない、言わないという、その反対に、ちゃんとしたとおかしいけど、ものをよく見て、人の言うことを話を聞いてみて、自分の意見もちゃんと言うという人は、アルツハイマーにかかりにくいという、その人の理論だったんだけど、そういう、まあ、ちょっと、まあ、ね、鵜呑みにするか別として、ちょっと参考にしてみるのもいいかなと思いました。すいません、打足っぽくて。
そうですね、私も、皆さんの話を聞いてて思ったのが、やっぱり、神様が、瞬間瞬間で私たちの罪を毎回忘れてくださっているのだから、それすごくありがたいことで、それでまた日々新たに私たちを愛してくださっているっていうことがありがたいことで、だから私もそういうふうなことで、さっきから皆さんが今久さんも言っていたように、自分の考えっていうのはどんどん毎日そっちの方に向かっていってしまうところがあり、それでメディアが、先導してるっていうところもあるけれども、そのメディアに先導されてなおさら自分の考えが毎日そっちに行ってるっていうところがあるから、それで、さっき、ちかこさんが言ってたけれども、こういうふうなところで、聖書箇所を、一つ、聞いて、それをみんなでシェアできると、自分が単なる読み過ごしていたところも、あ、そうだったっていうふうに思い直すことができて、だから、すごく礼拝とか、こういうふうな、クリスチャンの仲間たちの集まりというのは、とてもありがたいことだなって今日思いました。他に何かまた思うところがあった方いますか？あ、じゃあ、キジさん。
さっき、マイシャさんとかが、メディアのこととか、中原さんも少し言ってたけど、私はね、 最近なんですけどね、昔はもう絶対テレビをつけて、あと YouTube とか見てたんですよ、朝起きたら。まあ、これは私の意見だけですからね、皆さんだと思う。なんていうかね、そこでなんか脳がもう活性していくんですよね。で、そのなんかショッキングな場面見ると、自分はね、なんかやっぱりそれ一日来るんですよ。だからね、僕は絶対見ないことしてるんですよ、最近。で、何をするかっていうと、やっぱり聖書、まあ、いいかっこ言うようなんですけども、聖書を読みます。それでなんか、もう朝一発目っていう感じで、それで自分はなんか最近変えられたような気がするんです。ただそれだけ言いたかった。はい、以上です。
ありがとうございます。ね、一番最初に自分の気持ちを整えるって、その日一日に関わるから、うん、すごい大切だと思います。じゃあこれで、この証、分かち合いの時を、辞退と思いますけれども、内藤さんのお祈りに合わせて、私たち黙祷を持ちましょう。内藤さん、それではお祈りをしていただいて、それで、お祈りが終わったら、手を挙げるなり顔を挙げるなりしてくだされば、私がその最後を締めくくります。お願いします。神様、このお祈りを主イエスキリストの御名によってお祈りします。アーメン。